天にいます私たちの父なる神様、あなたは私たちをお母さんのお腹の中で組み立て作ってくださり、愛すべき存在として私たちの存在そのものを喜んでいてくださることを感謝いたします。私たちが存在する前に、あなたは私たちが生きていくために、豊かに生きていくために必要な太陽やこの月、星、またこの地球、美しい自然のすべてを、おいしい食べ物やまた美しいすべてのものをあなたがお作りくださいました。あなたがどれほど私たちを愛してくださっているのか、それをさまざまな形であなたは語りかけてくださっております。この朝もう一度、暑さの中で疲れを覚えていらっしゃる方や体調を崩していらっしゃる方もいるかもしれませんが、主の前にすべての重荷を下ろし、そして神を待ち望む中で新しく力を得ることができますように。特に生きる力、問題を乗り越えていく力、また罪に立ち向かっていく力を主が与えてくださいますように。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。コリント人への手紙第1という書物を順番に読んでおりますが、今日は自分を欺くなという題でお話をさせていただきたいと思っております。自分を欺くな。欺くという言葉は少し難しい言葉かもしれません。自分を騙すな、自分をごまかすな、そんなふうに言っていいと思います。偽りの世の中で私たちは知らず知らずのうちに自分をごまかして、自分を騙して生きてしまうということがないでしょうか。本当はこうありたいと願うのに、しかし適当なところでどうせ私はこれなんだとかですね、また社会全体がこうなんだからということで自分を変に納得させて、本当は納得できないのにかかわらず自分を欺いて生きていく、そんなこともあるかもしれません。しかし今日の聖書を見ていきますと、どのようにして人は自分を欺くのか、そのことがまず書かれています。18節をご覧ください。今日読んでいただきましたコリント第1の3章の18節、開いてみてください。誰も自分を欺いてはいけません。その後ですが、もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。そんな勧めが記されております。どのようにして人は自分を欺くことができるのでしょうか。自分をどのようにして騙すことができるのでしょうか。それは自分が頭が良い、自分は賢い、自分は知恵がある、そんなふうに思うことによってであります。すでに手に召されたクリスチャン作家であられた三浦綾子さんもこのように語っています。人間は自分のことを一番正しいと思いたい、そんな存在です。私は間違っていない、私は正しい、私は一番賢い、そんなふうに思いたいのが人間だというのです。そんな自分が一番賢いというような思いはどこから来るのでしょうか。それは自分勝手な物差しを持って全てを測ることに基づいております。これこの前韓国に行ってきたメンバーがですね、買ってきたお土産なんですけれども、これをですね、一つの例えとしましょうか。もしくは皆さんが大切にしているもの、車を大切にしている方もいらっしゃるでしょうし、ハンドバッグを大切にされている方もいらっしゃるでしょうし、あるいは、携帯電話を大切にされている方もいらっしゃるかもしれませんし、花瓶や、いろんなものを 服を大切にされている方もいらっしゃるでしょう。例えば服にして考えてみます。お気に入りの服を着ています。そして食事をします。ところがですね、食べているものが服に落ちてしまってシミがついてしまった。自分が食べていてシミを作った時と、この服ちょっと貸してくれないと言ってですね、貸していた、誰かに貸していた時に、その友達が、その家族が同じようにシミを作った時と、皆さんはどのような反応をなさるでしょうか。自分が着ていて自分がシミを作ったとすれば、ああやってしまった、ここに汁が垂れてしまった、でもしょうがないかということで終わります。多分そうだと思います。ところが誰か他の人にお気に入りの服を貸していて、その人が不注意にも同じようにシミを作ってしまった、そしてごめんなさい、クリーニングしてきれいにして返しますからお入れしようと言われたとします。でも自分がした時と他の人がした時、全く同じシミがついたとしても、その反応の仕方が違うということがありませんでしょうか。自分がした時にはそれを過小評価して、まあ、しょうがないかで終わります。でも他の人がするととても悪いことをされたように感じて怒りを覚えたり、時にはその怒りをぶつけたりすることもあるでしょう。私は楽器が好きでギターを買ったりしておりますんですが、うちの奥さんと相談しまして、ちょっとですね、根の張るギターを買いました。でですね、一つの苦い経験をしたんですけども、でもそれは感謝だったなと思うんですが、まだ傷がつく前に最初に傷をつけたのは私でした。そこの教会の前でですね、金曜日の午後にですね、ギターを鳴らしてですね、まあ、いわゆる神様を褒めたたえる賛美の歌を歌っていたのです。でそれが一段落してですね、喉が渇いたのでお茶を飲むためにちょっとギターをですね、そのスタンドに立てて、そして飲んでいたのです。そうしますと、あろうことかその垂れたスタンドのところがですね、ちょっとじゃ微妙に傾いているんです。それで知らないうちに音も立てずにバターンってギターがそのまんま倒れてしまいました。そしてですね、至る所に傷がついてしまってですね、ああやってしまったか、あでもしょうがないかって、これで終わりました。でももし誰かが私のギターを借りてですね、ジャカジャカやったりしながらですね、バーンとか言って倒して同じように傷がついたら、私は劣化のごとく怒っていたかもしれません。多分そうだと思います。自分が大切にしているものであればあるほど、余計にその過剰反応の違いが出てくるでしょう。物ならばまだいいです。でももし愛する家族やいろんなその大切な友人とかが、自分が傷つけるときと誰かに傷つけられるとき、その違いは皆さんいつも感じていらっしゃることではないでしょうか。自分が誰かを傷つけるときには別に大したことしてない、その悪いことしてないと思うんです。でも誰かがその人を傷つけたらとても怒ります。それは自分勝手な物差しで生きてしまっているということの証拠ではないでしょうか。つまり自分を測るときには基準が甘くなるのです。でも他の人を測るときにはとても厳しい基準になるんです。そうしますと、全く同じことをしたとしても自分がしたときにはそんなに悪くないとしか思えないんです。でも全く同じことでも他の人がしたらとても悪いことに見えてしまうんです。そんなことをやっておりますと、いつも自分は悪くなくて周りの人が間違っている、自分が一番正しくて謝る必要もない、みんなが私になって謝らなきゃいけない、そんな風に考えてしまうこともあり得るでしょう。自分こそが一番優れている、自分こそが一番正しい、自分こそが間違っていないという中で、私たちは自分を欺いて、世界で一番私が賢いと思っている人もいるかもしれません。いや、あの人に比べたら私は2番目かもしれない、それぐらいのことを思っているかもしれません。でもそれはまさに自分で自分を騙している、自分で自分を欺いているということに他なりません。 もしあなた方の中で自分は今の世の中の知者だと思うものがいたら、今の世の中で私は賢いと思う人がいたとしたら、本当に賢いものになるために愚かになりなさいと聖書は勧めます。これも難しいところですね。知者になるためには愚かになりなさい、一言だけしか勧められてないんですけども、これは一体実際どうしたらいいんだろう。困ります。聖書は時々困るんです。いや、かなり困ります。いつでもさらっと読むとですね、もっともらしいことが書いてあるんです。でもそれは実際に具体的にどうしたらいいのっていうところですごく頭を使わなければいけません。知者になるためには愚かになりなさい、それって一体どう、具体的にはどうしたらいいんでしょうか。それができないから私困ってるんですっていう人が多いと思うんです。私は本当は高慢になりたくないんです。私は本当は謙遜になりたいんです。でも知らず知らずのうちに、私は間違っていない、私は正しい、私は一番優れていると思ってですね、愚かになってしまう。どうしたらよいのでしょうか。聖書は具体的な勧めをしてくれています。一つの、具体的な勧めは、聖書という書物を読むということです。聖書を読むことによって、自己中心な基準ではなく神様中心の基準を持つことができるものへと変えられてきます。自分には甘く人には厳しい物差しを持って生きている私たちがですね、聖書という本を読み始めますと、非常に平等に同じ物差しを持って自分がしていることと他の人のしていることを客観的に冷静に見えるようになってきます。あ、自分も同じことしてるやん、俺正しいと思ってたけどそんなに自慢できるところないな、そういうことが分かってくるんです。でもそのためには聖書を読まなければいけません。聖書の神の基準の中で自分を他の人を測っていく必要があります。それは平等な基準です。自分を測るときにも他の人を測るときにも基準が変わりません。そうしますと、どんぐりの背比べのような状態になってきます。みんな自分こそが正しいと思っていたけれども、みんな自分を欺いて高慢になって、また責任をなすりつけて自分勝手に生きているなということが見えてくるのです。19節20節はまさに聖書が語っている言葉ですが、パウロは旧約聖書の2つのところから聖書の言葉を引用して語ります。19節、なぜならこの世の知者は、この世の知恵は神の御前では愚かだからです。こう書いてあります。神は知者どもの彼らの知者どもを彼らの悪賢さの中で捉える。ヨブ記5章13節の言葉です。神様という方は世の中で頭がいいと思っている人たちの、その彼らの悪賢さの中で捉えると言われています。20節の言葉は今度は詩編からの引用ですが、また次のようにも書いてあります。主は知者の議論を無益だと知っておられる。この世でどんなに学問を収めて立派な大学や立派な大学院や、あるいは博士号を取っていたとしても、あるいは本当に世の中から認められた、人だと言われていたとしても、神様から見ればそのようなものは無益だ、益にならない、議論ばっかりしてでも何の解決にもならない、むしろもっとややこしいことになって、お互いに相手を批判して裁いて、この時にはですね、自分とは違う立場の人たちを受け入れがたく命を絶って亡き者にしていくほどの怒りに駆られていくということも起こります。例えば今原発問題というのは大きな社会問題になっていると思います。再稼働するべきかしないべきか、それでもうバシッと分かります。クリスチャンの間でもですね、右か左かみたいなことになってですね、お前は左だったのかみたいなことで批判されたりするわけなんですけども、でも私たちが注意しなければいけないことは、自分の立場が絶対に正しいとは言えないお互いがあるのではないでしょうか。 共産主義という歴史の流れの中での政治の形がありますが、アウシュビッツとかそういうもの以上にその反対する人たちの命を奪っていった、そんな歴史もあります。死者の議論は無益だと主はおっしゃいます。そして死者どものその悪がしかその中で、神様は人間の知恵を愚かなものとされていく。だからこそ自分は正しいなんて思っちゃいけない、自分を欺いちゃいけないんだと聖書は語ります。そしてパウロは続けて21節からとてもすごいことを語り始めます。誰も人間を誇ってはいけませんということなんですが、その理由として2つのものをパウロは挙げていきます。1つ目は、すべてはあなた方のものだから人間を誇っちゃいけないよということが言われていきます。22節順番に見ていきましょう。パウロが書き送った手紙はコリントにある教会に向けて書かれていました。まあ、例えて言うならば、このスギトにある教会に手紙が送られてきたようなものです。コリントの教会にはパウロさんという方とアポロさんという若手の方とケパさんという、もうイエス様の直弟子であるこのシモン・ペテロですね、その3人の方が教師として使わされてコリント教会で説教をされたり教えをなさったということがあります。しかしパウロは語ります。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、すべてはあなた方のものです。人が自分を欺いて高慢になってしまう一つの理由は、自分が尊敬する自分が認める人物を死と仰いでいく、それ以外の人を軽んじていくということが起こるのです。これはいかなる分野でもそうでしょう。音楽の分野でも自分が尊敬する音楽家をですね、すごいこの贔屓をしてしまうんですよね。そうじゃない音楽をやってる人たちはもうバカに見えてくる。でもそういう時に私たちは注意しなければいけません。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、すべてはあなた方のために神から使わされたしもべではありませんかと語るのです。すべてはあなた方のために神様がその時その時に必要な形でお使わしになった神のしもべであり、あなた方のものですよ。誰かが優れているとかそういうことではなくて、同じ神様から使わされたあなた方のものですよと語るのです。コリント教会の中では、私はパウロさんにつく、私はアポロにつく、私はケパにつくという形で分裂が起こっていました。一つの教会でありながら分裂が起こるんです。教会が一つになれないんです。ですからパウロは心を痛めて、何とかその人たちが一つになるようにという目的でこの手紙を書いています。一つの教会の中で複数の宣教師や牧師や伝道者が使わされたときに起こり得ることです。この教会でも十分起こり得ることだと思います。一番最初、戦後この教会を再建してくださったのは辻浦貞俊先生でした。ついこの前1周年の手に召されて1周年の記念の時が持たれていきました。辻浦貞俊先生ご夫妻が使わされて40数年このところで本当に献身的にご奉仕くださいました。その後この高氏先生がですね、12年間ご奉仕くださいました。そして若輩者の私がですね、7年ほど前にこちらにやってきてですね、6年ぐらい、丸6年ぐらい奉仕をさせていただいて7年目であります。しかし辻浦先生も高氏先生も私も、全ては皆さんのものですと聖書は語るんです。一人の教師だけでは語り尽くせない聖書の豊かさがありますし、その時に必要な形のメッセージを語ることができる器を主がそれぞれその時に派遣しておられる。でも全ての教職は皆さんあなた方のために神様が使わしになっている方なんですよって言うんです。時の教団の理事長をはじめ、宣教区の、お世話をしてくださっている先生方や、いろんな地域教会の牧師や伝道師や宣教師、 そのすべてが神の仕事であり、すべては皆さんのための皆さんのものですとパウロは語るのです。そしてもっとすごいことをパウロは語り始めます。また世界であれ、命であれ、死であれ、現在のものであれ、未来のものであれ、すべてはあなた方のものです。驚くべきことです。自分が、賢いと思わない、自分を欺かない、一つの具体的な処方箋としてパウロが進めているのは、すべてはあなた方のものだという理解に立つということです。これはもしかしたら真面目なクリスチャンから言うとちょっとと思うことかもしれません。例えば内村勘三先生という方がこの教会堂にもかつて来られてですね、説教なさったということがありますが、内村勘三先生のお墓に行きますと、そのお墓にこういうメッセージが刻まれているというんです。日本のための私、世界のための日本、そしてキリストのための世界というような感じのことが書かれていたと思います。私は日本のため、私は世界のため、そんなふうに考えてしまうのが真面目なクリスチャンだと思いますが、パウロはひっくり返しています。すべてはあなた方のものですというのです。例えて言うならば、世界はあなた方のため、日本もあなた方のため、宇宙もあなた方のためだというのです。それが今日パウロが語っていることです。世界であれ、命であれ、死であれ、現在のものであれ、未来のものであれ、すべては皆さんあなた方のものなんですよと聖書は語ります。人間では到底考えられない恵みの世界です。本当に聖書はそんなことを言ってるんでしょうか。ちょっと最初に戻ってみましょう。旧約聖書の一番最初に創世記という書物がございます。今八重の桜で有名になっている新島城さんという方は、この旧約聖書を紐解きまして、聖書の一番最初に記されている言葉に釘付けになって、それからクリスチャンになっていたと言われています。新島城さんをクリスチャンにした聖書の言葉は創世記の一章の一節だと言われます。そのきっかけを作ったのは。驚くべき言葉が聖書に記されています。人間が考え出す神観とは全く違います。人間が考えている世界観とは全く違います。人間は猿から進化したわけではない、偶然にできたわけではない。神が初めに天と地を創造し、私たちも神の作品であると聖書は語ります。あなた方も偶然の産物ではなくて、すべてをお作りになった方、そして天地を私たちのためにお作りになった神がそこにいらっしゃいます。はじめに神が天と地を創造した、この言葉から聖書が始まっています。そうなんです。天にある月星太陽も私たちは拝みますが、それも神の作品だというのです。日本の皇室の祖先は太陽だと言われます。でもその太陽でさえも神がお作りになった作品だというのです。徳川家康はあそこの日光東照宮に行きますとですね、真北に向かって東照宮の一番最初のものが建てられています。で、夜に行くとですね、北極星を中心にして北斗七星とかがぐるぐる回ってですね、まさに真北を向いているんです。徳川家康は時のいろんなお坊さんとかと相談してですね、自分を北極星のような存在として、宇宙を司るようなものとして拝みなさいということで、ああいう説教をしたらしいんですけども、しかし例えて言うならば、その北極星さえもお作りになった方、それが聖書の語る神でありられます。韓国ありましたね、私は君のポラリスになりたい。何があったとしても変わらないところにしっかりと 輝いていて、私たちの人生を確かな方向へと導く道しるべになる北極星が人生には必要です。それがこの聖書です。時代が変わり、思想が変わり、さまざまなトレンドや文化が流れが変わったとしても、絶対に変わらないものはこれです。草は枯れ、花はしぼむ、だが神の言葉は常しえに立つと聖書は語っています。聖書の言葉だけが何千年経っても変わらない言葉です。そしてその変わらない聖書が語る言葉は、はじめに神が天と地を創造したという言葉です。神様は光を作っていかれました。夕方と朝、その一日の流れを作っていかれました。海と陸地を分け、陸地の上には植物や木や素晴らしいものを生えさせていきました。水の中には魚やいろんなものを作っていかれました。カレンダーのために、季節のために、太陽や月や星を作っていかれました。水の中にあらゆる生き物を作り、そして地上にもあらゆる生き物を作り、そして最後に人間を神の形にお作りになったと聖書ははっきり語っています。人間は単なる動物ではありません。他のすべての動物と一線を画しているところがあります。人間だけが神の形に作られている。そしてその人間が一番最後に作られたと聖書は語っています。つまりそれは、人間が豊かに生きていくための生活環境、エコロジーを全部整えた後で、全ては人間のために作った後で、そして最後に最高傑作である私たちをこの地上に喜びの園に置いてくださったということであります。実に天と地を私たちのために作られた神というものが創世記が語る内容になっております。神があなたに太陽を作ってくださり、神があなたに雨を、水を作ってくださり、神があなたにいろんなおいしい食物を作ってくださり、吸って吐いてしなければ生きていけない空気を作ってくださり、そして命を授けてくださった、そのすべてが私たちのものだと聖書は語っています。そしてもう一箇所、ルカの福音書の15章、私がとても好きな箇所の一つですが、開いてみてください。ルカの15章には、お父さんと2人の息子が出てきますが、お兄さんと弟、息子、弟が家出をしてですね、長い家出をして帰ってきたときに、お父さんが大喜びでその弟を迎えて喜んでいく。それに嫌気をさしてですね、プチ家出をする兄息子が登場するんですね。私たちやっぱりこういろんなですね、むしゃくしゃしたこととか、自分の思い通りにならないこととか、嫌なことがあるとですね、こうちょっと家を出たいということも考えますよね。あの真面目なお兄さんでさえプチ家出をしたのです。それまで一度もお父さんに逆らったこともないような真面目で素晴らしい息子さんでした。そして家に入ろうともしないというこのふてくされたお兄さんの姿が出てくるんです。しかし父親はわざわざ自分から家の外に出てきて、そしてお兄さんを迎えて、お兄さんの話を聞いて、そして語るのです。15章の31節の言葉をご覧ください。そこだけ今日は見たいのですが、すべてはあなた方のものですとパウロが語ったところの、その言葉の、補足説明といいましょうか、父なる神ご自身が神の子である、神の子として招いている私たち一人一人に年頃に優しく親しく語っておられるメッセージです。ルカ15章31節、父は彼に言った。これは皆さん一人一人に神様が語っておられる言葉です。父なる神様が、子よ、お前はいつも私と一緒にいる、 私のものは全部お前のものだ。一番最後を繰り返します。私のものは全部お前のものだよ。これが聖書が言っている驚くばかりの恵みの一つではないでしょうか。私たちのためにパウロを、アポロを、ケパを使わせてくださった。私たちのために高内先生を、辻浦先生を、そしてこの者を使わされる。私たちのために神は世界を救ってくださった。私たちのために命を授け、そして十字架の死を備えてくださった。私たちのために現在があり、そして未来もある。すべてはあなた方のものですとパウロは語ります。私のものは全部お前のものだと聖書は語るんです。やがて私たちは父なる神様の持っているものをすべて相続することのできる、そんな神の子供へと招かれているのです。神が持っていらっしゃるものは人間がいくらお金を積んでも買えないものです。例えば死人が復活するということです。そして朽ちない体です。何千億円積んでもそういう体は手に入らないと思いますよ。今臓器移植とかいろんなことでですね、臓器がですね何千万とかっていう形で売り買いされたりしている時代ですけれども、そういう中にあって私たちのこの体そのものもですね、神があなたのものとして授けてくださったものです。これお金に換算したら何千億円になるか分かりません。目玉一つ取っても、耳一つでも、心臓、80年以上元気に動き続けて止まることのない心臓、これいくらすると思います？心臓値段にしたら。全てはあなた方のものですと神様は本当に気前よく天地を私たちのために作ってくださったというのです。朝が来たらちゃんと太陽が昇って、適当に雨が降って作物が育って食べ物もある、全て神様のものです。おかげさまでという言葉が好きですが、まさに全ては神様のおかげなんです。そして現在だけでなくて未来のことも神様は全てお前たちのものだと言われているんです。死の向こうに死が終わりではない永遠の世界があり、永遠の命があり、そして天国に神様は場所を設けて、そこにもあなたの居場所がある。死が終わりではない、そのような命を神様は全てあなた方のものだとおっしゃるのです。それほどの恵みを味わえば味わうほど、ちっぽけなものにこだわって自分を誇るなんていう愚かなことは、みみっちいことに見えてくるではありませんか。そこで終わってしまうと、聖書はですね、もしかしたら成功哲学の本みたいになるかもしれません。しかしパウロはそこで終わりません。一番最後にガッと向きを変えて、そして最後に素晴らしいことを書き記します。23節の言葉がそれです。そして全てはあなた方のものですと語った後に、パウロは23節でこのように語るのです。全てはあなた方のものです、そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。世界の全てはあなた方のためのものなんだけれども、実はそのあなた方もキリストのものなんだよ、神様のものなんだよ。神が最高傑作として作った作品、それがあなたです。世界でただ一人しかいません。あなたの代わりをすることができる人がいません。あなたがもし死んでしまったら、あなたの代わりをすることができる人はいないんです。だから早まって自殺をしないでください。すべてはあなた方のものです。でもあなた方はキリストのものであり、キリストは神様のものですとパウロは最後に語ります。自分を欺いて誇らない秘訣、それは聖書によって すべては私たちのものだということ、そして私たちも神様のものだ、この2つをしっかりと心に留めていくということではないかと思います。私たちはもともと作り主なる神様の作品でありますから、もともとオーナーは神様なんです。
これ向こうでいただいたんですけども、帰ってきて成田空港の税関でですね、とても困りました。なぜかというとですね、こんな大きな箱に入ってですね、しかもものすごいきらびやかな包装紙の中に包まれていたんです。それでですね、税関の人がこれは一体 何が入ってるんですか、中にはちょっと X 線検査させてくださいとか、なんか怪しまれてですね、麻薬かなんか入ってるんじゃないかとか、もしくは高価な A とかが入ってるんじゃないかと思われたらしいんですよね。 でも帰る直前に渡されたので、ちょっと中身を確認できなかったんですけど、教会の牧師先生からもらったので怪しいものではないと思いますが、って言っても、でもリュックサックもチェックしてくださいとか言って、でも散々時間かかりました。でもこれが入っていたんです。これ誰かがこの木をですね、輪切りにして十字架にはめ込んで、そういう作品なんです。木の作品です。で、もともとこの作品としてこの作った人がいるとすれば、これはもともとその作った人のものだと言えます。しかし作った人からですね、旅立っていくこともありますね。今はるばる日本に来ています。しかしもともと神様のものであって離れていってしまった、そういう私たちを神は再び代金を払って買い戻すということをなさるんです。もともと神様のものです。作品ですから、音楽の作品でも、これは私が作った作品だということであれば、その人の所有物でしょう。著作権もあるでしょう。でもその作品がですね、どっかに行ってしまう、その作品を再び自分のものとするためにはどうしたらいいんでしょうか。探し出してふさわしい代金を払ってそれを買い戻すということです。キリストは十字架の上でまさにそのようなことをしてくださったのです。罪のないご自分の命を犠牲にして、代価にして、罪ある私たちの自分勝手で、どこまでも自分勝手で、どこまでも傲慢で、どこまでも、いい加減な私たちのために、あなたを再び神のものとして買い戻します。あなたはそれだけの値打ちのある方なので、命をかけて、一人子の命をかけても、あなたはそれを買い戻すのに惜しくはありません。ということで神は再びあなたをキリストのもの、神のものとして買い戻してくださったと聖書は語っているのです。それほどに価値のあるものとして愛され、大切にされているということが分かれば、人はもはや自分をごまかしたり、自分を欺いていじけて生きたり、その怒りをぶちまけて生きたり、そんな獣のような愚かな人生から解放されていくでしょう。神は本当に気前の良い方です。すべてはあなた方のものですとパウロは語りました。そしてあなた方はキリストのものです、キリストは神のものですともパウロは語りました。そんな神様にあって、自分を欺くことがないように、自分を賢いと思うことがないように、いつも主にその御声に耳を傾けていけたらと願います。今日は第一週ですから、続けて生産式の時を持たせていただきます。